カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。2020年12月31日木曜日大晦日配信、カラーデイズポッドキャスト若です。今年も終わりますね。もうあっという間に大晦日ですよ。昨日ですかね、日付的には昨日、12月30日ですねに、ポッドキャストも配信しましたし、生放送もね、やらせていただきました。 YouTube、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。の中で、もうご報告させて、これあれか、もしかすると700回目聞かざいで今回いきなり聞いちゃってる人とかももしかしたらいるかもしれませんね。700回目をまだちょっと前回をね、聞いていないという方がいらっしゃいましたらですね、一旦ここで一時停止していただいて、先にちょっと700回目を聞いていただいた方が、いいかなというふうに思います。ね、ということで、いいですか？もうじゃあ、ここから700回目聞いた方、という前提で、この先お話ししますよ。はい。昨日ね、あらゆるところで発表させていただきましたけれども、2020年若結婚というですね、衝撃的なニュースが走りましたけれども、昨日、12月30日の6時にね、私の入籍発表したんですけれども、なんかね、同じ時間に、元スマップのね、草薙剛さんも、婚姻届出されということで、ね、おめでとうございますということで、なんかそんなニュースも出てましたけれども、そんな年の瀬を迎えた2020年、いつも通りですけれどね、今年を振り返っていこうみたいなことを、今日はやろうかなということで、はい、お送りしていきたいなというふうに思います。ということで、今日も前回に引き続き、15分の尺では収まらないので、喋り終わったら終わるという形で、やりたいなというふうに思います。はい。2020年、こう、総括的に振り返るとね、もう、あれしか思い浮かばないんですけれども、一月何があったかっていうのを、ちょっとね、この、ポッドキャストのタイトルなんかもちょっと参考にね、しながら、振り返っていければな、というふうに思います。今年、2020年、ポッドキャスト何回配信したんですかね。2020年は、何回やったんだ？でも結構やったと思いますよ。まずね、絞り込みで、今年度ですね。2020年度なんで、4月ですかね。以降に配信したのが、今回のこれを入れて74回配信してます。で、プラスアルファ、このページは全部で20個出てるはずなので、18件か。はい。18回、2019年度で配信してるんですね。なるほど。ということは、91回ですかね。今年91回カラーデイズのポッドキャストを配信しました。いややったんじゃない？いつもよりは配信してたんじゃないかなっていうね、自負はあるんですけれども、いかがでしょうか。いつもよりはちょっと頑張ったかなというふうに思います。はい。それでは、1年振り返っていきましょう。まずは、2020年1月ですね。これ去年の年末年始ですけれども、去年の元日、元旦ですね。そうだったね。ディズニーの、ニューイヤーズイブに、 当選しまして、あのこれあの抽選で当たった人しか行けないっていうですね、カウントダウンイベント、ディズニーのねカウントダウンイベントだったんですけれども、こちら、C、 ディズニー C の方に、当選して、行ってきました。今だから言うけど奥さんと行ってきましたねいや実はねこれね奥さんもランドとシーでね両あ僕がどっちだかな、僕がね確かランドが当たって、で奥さんがねシー当たって、でまあ、両方はいけないので、両方はいけないっていうか、その確かねチケット日付が変わったら確かランドとシーどっちも行けるようになるみたいなチケットだったんですけれども、当時はね、で最初入る方のパークは当たった方のパークにしか行けないみたいな感じで、ランドとシーどっち行くってなって、シーに行ったっていう感じですかね。はい、なんかそんなんで今年の始まりはディズニーシーで年明け、しましたね。めちゃくちゃね風が強くて寒かった記憶があります。はい、でその後午前3時ぐらいですかね、午前3時ぐらいにディズニーを出て、まあ今年はね、まあ、当然カウントダウンであれはやってないですし、終夜運転ね、地下鉄とかもやってないので、まあ、今年はないですけれども、まあ、去年はね、去年というかごめんなさい、2020年だから今年か、ごめんなさいね、終夜運転やってたので、3時ぐらいにディズニーを出て、そのね、スカイツリーで初日の出特別営業に、これもね、チケット当たって、これもね、奥さんと一緒に、スカイツリーの初日の出見に行きました。はい。で、1月1日でね、もうそれでね、疲れ切って、もうずっと日中寝てましたね。そんな、去年の年越しでございました。なの、あったね。それが1月の出来事ですね。懐かしいね。2月、雪見クエスト。もういつもの、いつものやつよ。雪見クエスト2020。はい。まあ、ね、2021年、来年2021年は、札幌雪祭りも、事実上中止。で、もともとね、雪見く2021は、まあ、もちろん雪祭り会場に雪像はできるんですけども、メイン会場がね、今まで札幌ファクトリーだったんですけれども、来年2021年は、ウェイングベイ、小樽。小樽、アサリよりはもうちょっと先か。南小樽とか、なんかその辺だったかな、ぐらいにある、商業用施設で、メイン会場になることがもうすでに決まっています。そう、今までね、札幌ファクトリーだったんですけどもね。まあ、ただそれは別にコロナの影響だったかとかっていうわけではなくて、なんかもともと会場のキャパの問題で、小樽でやるみたいなことはもともと決まってたみたいなんですけれどもね、うん、まあちょっとそれもどうなることやらって感じですけれども、まあ今年2020、和歌これね行ってきました。でついでに弟の家で一泊したみたいな感じでしたかね。でちょうどね多分これぐらいから新型コロナウイルスの騒動がまあちょっとじわじわと始まりかけていたのが多分これぐらいで、いや、どうなんだっていうね、感じでしたけれども、まあ今思うと、まあこの頃はまだちょっと落ち着いてたのかなっていう、今のこの時点から振り返るとですよ、うん、っていう気がしますね。うん、そんなありましたね。雪見クエスト2020。いやー、でね、来年はね、来年2021はね、もう僕の中で行かないという決断をしてますので、まあ、多分ね、ウェブ通販やると思うんで、多分グッズはね、多分買うと思うんですよ。結婚したのに、その辺、おばさん、何も変わらないんね。いや、何も変わらないですよ。まあ、多分ね、グッズは買うと思うんですけれども、現地に行くってことは、まあ、雪まつり自体もね、もう中心になっちゃったんで、まあ、多分今年はちょっと残念ながら、今年っていうか来年か、2021年は、まあ、ちょっと残念ながら行けないのかなというふうに思ってます。はい。うん、な感じですかね。2月その他あったトピックとして、ゴスター水道管破裂騒動あったね。あったね。そう、今住んでる第5スタジオの水道管が破裂、まあ家の水道管じゃなくて、そのこの建物全体の水道管が破裂しちゃって、大変なことになったみたいなのがありましたけどね。何回かこの騒動ありましたけれども、 まあ、おかげさまでね、なんか春先にあの大規模な工事をしてですね、まあ、それ以降はあの水道管特にあの問題なくあの使えてるんで、まあ、特段ね問題ないんですけども、まあ、なんかそんな事件もありましたね、5月にね、5月じゃない、2月に、まあ、そんな2月でございました。3月、このあたりからですね、まあ、在宅勤務、テレワークが始まっていて、まあ、3月頭ぐらいからですかね、フルテレ、今みたいにフルテレワークではなくて、なんか、週に2回か3回かは在宅で、残りは、出社して仕事しようみたいな感じで始まったのがちょうどこの3月ぐらいですかね。で、まあ、なんか、っていうのを、なんか上司が、なんか調整した結果、始まったのがテレワーク。だから、割と世間、一般的にこうね全面的に始まったよりもちょっと前に始まったっていう感じですかね。なんかあって、この頃から、僕も家でお仕事をするようになりましたね。あと世間的にはでもこれ行きましたね、あの高輪ゲートウェイ駅開業、これ3月か、そうか、3月ちょうど僕の誕生日あたりですよね、確かね、高輪ゲートウェイ。だね、もうね、あれ以来、山手線、あれ以来っていうか、正確に言うと最後に山手線乗ったのは7月なんですけども、まあ、あれ以来行ってないですけどもね、最初に行った時以来行ってないですけども、高輪ゲートウェイ開いたの、そうか、今年か、そうか、あれも今年なんだ、もう結構前な感じしますけどね。ちょっと名前でネタにしていた感ありましたけれども、ね。あれ、そうか、今年か。あ、これも3月でしたね。集まれ動物の森発売。そうね。集森発売されたのも3月でした。はい。もう最近はね、なんかお正月イベントが始まって、忙しいですけども、まあ、昨日はリアルに僕の、リアルな生活の方が忙しかったんで、昨日は集森やれませんでしたけどね。なんかまたね、カウントダウンイベントとかやるみたいですけどね、集森ね。またちょっと行けそうだったらやりますけど。あつ森発売させたのが3月ですね。4月、もう4月になるとですね、もうフルテレワークに完全移行しまして、もう事実上上司に会ったのはもうここが最後ですね。4月のね1日とか2日でしたかね、ドア玉の最初の営業日、に上司に会ったのが本当に最後、今年度そう、この時で最後になった人いますね、あったの、うん、あともうずっとズームでみたいな感じで、うん、この4月でもう最後になっちゃった方も いらっしゃいますね、うん、フルテレワークに移行したのが4月ぐらいですかね。はい。5月、大型連休生放送やりましたね、 YouTube でね、何度か生放送、2、3回かな、やらせていただきました。まあ、当時、あつ森まだやってたんで、まあ、今もやってますけど、やってたので、ね、そんなのやりつつ、あと、ズーム使ってね、リスナーさんに、参加していただくということで、こう、一緒にお話ししながら、生放送やりましたけどもね、なんか久々になんかそういう企画をやったなということで、すごい印象深く覚えております。まあ、ちょうどね、この時、緊急事態宣言とかが出ていて、こう、世の中的にこう、わちゃわちゃしていて、こう、なかなかね、こう、他の人と話す機会みたいなのがなかなかなかったっていうこともあって、まあ、なかなかね、これも好評な企画だったのかなというふうに思います。いや、ほんとやってよかったなっていう感じでしたね。うん。で、ポッドキャスト的にはこの連休の時に、野郎やオフ対談配信ということで、8、9回ぐらいかな、2019年末に収録した、野郎やオフの時の対談をね、配信したりとか、あと、そうですね、アベノマスク、到着したのがこれぐらいでしたね。のマスクね、未だに使ってないですね。そう、使ってないんですよ、アベノマスク。もうずっとね、残ってますね。 そんなところで、はい、あのもうずっと使わずに残ってたアベノマスクが来たのが5月ぐらい、まああれかな、東京は割と来るの早かったんですよね。ただ他の地域はまあもうちょっと遅かったりみたいなのもあったんですけれども、東京で僕ん家で来たのがそう5月ぐらい、まあ早いとこもうちょっと早かったみたいですけどね、うん、ありましたね。はい、まあそして昨日発表しましたけれども、和歌入籍っていうのがね、この5月のトピックとしては、はい、などありましたね。はい。まあ、あの、結婚に関するお話は、前回、かなりお話しさせていただいたので、まあ、今日はちょっと、まあ、さらっといこうかなというふうに思いますけれども、はい、5月、無事、予定通り、僕の中では予定通り、入籍をしました。はい。6月ね、あんまり食べて大したことなかったんですけれども、6月の末ですね、に、一時的に会社に出社みたいなことで、出社しました。2日だけ。この2日だけです。6月の最後の日と、7月の頭かな、出社して、でそれがね最後です本当に。7月最後にそう出社したのがもう今年最後の出社になっちゃいましたね。もうそれ以降は、オールテレワークですね、もう本当にね。でこの辺これ以降ね、僕の精神がかなり病んでくるんですけど、メンタルかなり病んでくるんですけども、まあちょっとそれはまた後で話します。その他7月にあったこととして、あ、特別定額給付金の振り込みは10万円の給付があったのもこれぐらいでしたね、東京は。まあもうちょっと早いっていう方も、まあ多分早い人は5月とか連休前あとぐらいにね、もらってたという方も多いと思いますけれども、僕のとこはまあ遅くてね、7月でしたけれども、はい、振り込まれたのはこのぐらいでしたね。でさあ、そう、これがね結構厄介だったんですよ僕。さっき言いましたけども、結婚したのが5月ぐらいで、あれ手続きが確かなんか4月の何日だっけな、なんか十何日が基準日で、その時点でこうその住んでいる自治体に申請みたいな感じだったと思うんですけれども、まあ住んでる自治体とかはね別に何も変わらなかったんですけれども、その基準日の後で入籍したじゃないですか。そう、それでね結構手続きが結構めんどくさくなっちゃって、まあなんかそういうのがあってね、多分ちょっと振り込みがちょっと若干遅くなったのかなっていうのもあるんですけれども、はい、まあでも無事僕の分と奥さんの分で申請通りまして、うん、いただきましたね。はい、なんか4月ありましたね。8月ドルチェグスト交換、もうこれしかなかったのかな。ドルチェグストね、在宅ワークでドルチェグスト使いすぎてぶっ壊れるっていうね、僕にとってはかなり致命的な問題でございましたけれどもありましたね。9月安倍前首相辞任、あーそうか9月か、そうですね、5ヶ月ぶりに上司に再会。そうなんです、9月にね上司がちょっと会社関係の手続きでちょっと直接もらわなきゃいけないものがあったので、最寄りの駅までわざわざ上司が来てくださって、5ヶ月ぶり、この時に5ヶ月ぶり、4月ぶりかなに上司に再会しました。まあ、上司に会ったのはこれが最後ですね。9月に1日ぐらいだったかな、うん、に会ったのが最後ですね。その他ココアの不具合を踏む。あったね、あったね。感染症、なんだっけ、なんとかアプリ、ココア。接触確認アプリか。ココアの不具合踏んで、厚生労働省に苦情のメールを送るっていうね。別に苦情じゃないですけどね。不具合の報告をしたっていうね。その後改善されたんですかね。まあ、特になんかあんまり分かんないんだけど、なんかその後何度かアップデートされて、なんか不具合も治っていろいろ改善されてるみたいですけど、なんかアプリから直接ね、不具合、報告できるみたいな機能もついたので、まあ、当時に比べるとだいぶ改善されてきてるのかなという感じはしますけどもね。うん、そんなありましたね。9月、過去最悪の健康診断結果。 これね、これがね結構僕のこのあと9月以降の僕のこう2020年の生活にかなり影響を与えていて、まあだいぶこの健康診断の結果を受けて、生活習慣を見直しました。はい、夜もねあんまりご飯っていうかね、まあああんまりこう脂っこいものとか取らないようにして、夜はね炭水化物も極力取れないようにしたのと、あと飲み物ね基本水かを特茶っていうね生活になったのもまあこれ以降の話ですね。うん、そんなこんなで健康診断で過去一悪い成績を取ったのが9月末でね、この直後10月くらいかなにメンタルがかなりやられてしまいまして、これね番組で今まで一度も話してないんですけども、実はね心療内科行ってました。って感じですけどもね、全然普通にポッドキャストとかやってたじゃんって感じなんですけれども、もうメンタルやられすぎて、もうなんかね、もうずっと家で仕事していたっていうことと、あともう外にこう思うようにね出かけられなかったりとか、生活がね制限されたりとかっていうので、まあこう小さなところがね、ちりつもで積もっていって、ストレスがねすごい溜まってたんですよ。だから僕番組で話したっけ、ストレスチェックね、会社でやったストレスチェックね、初めて引っかかったんですよ。なんかさ、鬼みたいな働き方してた時期あるんですよ。僕が入社2年目3年目ぐらいの時に、なんかもう普通に朝9時に出社して帰るのは翌朝の始発みたいな、もう意味わかんない。今思うとね意味わかんないし、まあ多分今それはねやると許されない、それ会社的にも許されないし、その労基的な意味でも許されないですけども、なんかアホみたいな働き方をしていた時期がね、ありました。まあまあ、その時の働き方に関しては是正されましたし、ちゃんとその分の、お給料はもらってるんで、別に、何の、不平不満もないですけども、そういうアホみたいな働き方をしていた時期にもね、ストレスチェック引っかかってなかったんですけれども、今年ね、ストレスチェック引っかかったんですよ。今すぐ病院に行きましょうみたいな感じで出て行って、そう、それで、産業医面談を受けて、なんか紹介状的なのかと思って、心療内科行ってきました。はい。まあ今割とね、だいぶ落ち着いてるのかな、とは思いますけれども、なんかそんなんでね、ストレスがマッハでやられ始めたのもこの辺です。はい。まあそんな中始めたのが、リングフィットアドベンチャーですね。これ始めたの10月ぐらいですね。めちゃくちゃ効果出てます。まあ、さっき言った食生活見直しみたいなところもあったりとか、まあ多分ね、あらゆる要素がね、なんか絡んでるような気がするんですけれどもね、食生活を見直した、で、リングフィット始めた、で、それからね、もう一つ、多分メンタルやられたことによるね、こう、なんかもう体力消耗が半端なかったと思います。まあなんかそういうのもあって、でまあ、だからこれね必ずしもね運動の効果でかって言われるとなんかそうじゃないような感じもしないこともないんですけども、まあでもねやり始めてから変わってきたので、まあこれはね多分リングフィットの効果なんじゃないかなと思うんですけれども、リングフィット始めて10月に始めたんでもう3ヶ月かな、まあ番組で話しましたけども5キロ痩せました。当時、始めた当初から比べてね、今5キロぐらい。今月ね、そんなに体重落ちてないんですよ、実はね。ただ、そんなに急激に増えることもなく、ずっと同じ体重を維持してるって感じで、運動とかね、引き続き、今までと同じ量を続けてるんですけれども。うん、まあ、変わってないんですけれども、まあ、5キロぐらい痩せましたね。いやー、こんな効果出るとは思ってなくて。リングフィットね、とりあえずね、アドベンチャーモードがね、多分ね、今日か明日かでね、多分ね、とりあえず1周終わるのかなって感じです。まあ3ヶ月でね、1周できるみたいなのがホームページに出てたんで、まあ、ちょうどほんとそれぐらいのペースかなって感じでしたけども。まあ、そうですね。まあ、 ちょっと後半になって始めたこのリングフィット、まあ効果出てきてるので、まあちょっと来年、まあ少なくとも来年の検診まではね、ちょっと続けたいなと思います。はい。まあ結果にコミットしてほしい。マジで。ライザップ行かなくても、痩せられんだぞっていうところをね、ちょっと皆さんにね、この体を持ってね、証明したいと。2021年も、思いますよ。何の話だこれって感じですけどね。はい。そして、応用情報技術者試験受験したのも、この頃でしたね。あれかな、当時、GoTo キャンペーン。まあ今ね、GoTo トラベル、中断してますけれども、当時、GoTo トラベルを使って、家から5駅のところのホテルに泊まってね、そう、東京都内で、GoTo トラベルするっていうですね、まあ、まあ、若干使い方間違ってんじゃないかっていう気もしますけれども、ホテルで最後缶詰合宿して、勉強しました。まあ、その結果どうだったかに関しては、まあ、皆さんご存知の通りですけれどもね。はい。またちょっと後で詳しく話しますけれども。はい。いやー、もう何回目みたいな感じでしたけども、応用情報受けました。11月ね、あんま大したことやってないんですけどね。なんか、ふるさと納税って僕の箇条書きにメモに書いてるんですけども、まあ、そうか、ふるさと納税ってね、頼んだものが来始めたのがね、11月ぐらいで。うん。なんか、ポッドキャストでも話しましたね。なんか、鹿肉注文して、そうそう、自分のね、地元のね、鹿肉注文してきたりとか。あとね、12月になってからはね、奥さんの実家の自治体に寄付して、物もらったりとかね。年明けに、蚊に来ます。結構ね、寄付しました、今年。今までもね、まあ、ちょこちょこ寄付してたんですけどもね、今年ね、結構、控除額限界ぐらいまで、寄付しまして、がっつり、持って帰ってやろうと思って。で、入籍したので、扶養、まあ、妻ね、扶養者じゃないんですよ。実は、扶養に入ってないんですよね。ちょっと収入的なバランスで、まあ、入る以上のね、収入がちょっと奥さんあるので、入ってないんですけれども、ただね、控除額、ちょっと若干その辺、調整が入るみたいで、ちょっとね、増えるのかな？去年よりも。増えてるのかな？そう。なので、多めに買いました。はい。多分帰ってくると思います、来年の住民税で。はい。いやー、カニ楽しみだね。本当はね、年末年始に間に合えばよかったんですけども、ちょっとね、遅かったね。ちょっと注文するの遅かったね。間に合わなかったんで、年明けに、カニが来ます。はい。12月はもうここ最近の話なんで、もう大して話すことないんですけれども、デジタルミキサー導入しました。これまで9年近く使っていたアナログミキサーからデジタルミキサーに変わったっていうのと、まあ、あと物買ったっていうことで言うと、4K ディスプレイ買いましたね。いやー、4K ディスプレイね、いいですよ、めちゃくちゃ。4K なんか使ってさ、お前視力悪いんだから、そんな別に 4K とかにするメリットないでしょってね、思って。いや、僕もね、買う前まではそう思ってました。だからね、もうなんかもう、まあまあ、なんかどうせ買うならまあいいやつ買っとくかぐらいのノリでね、4K ディスプレイ買ったんですけれども。めちゃくちゃいいね。まあ使い始めてまだ1週間も経ってないんですけれども。解像度が高いっていうだけで、だいぶね、目に優しい。まあ、それね、今まで9年ぐらい前のディスプレイをずっと使ってたのが、まあ、ちょっと、いけなかったっていうのもあるんですけども、やっぱね、そのレティーナディスプレイとかと同じような解像度で、出てくるので、いやー、やっぱね、目に優しい方がいいですよ。やっぱり、まあ、仕事道具ですから、まあ、もう今ね、在宅で仕事するようになったので、まあそういう意味ではね、なんかこう、仕事道具、まあもういよいよ家に腰据えて、家でね、腰据えて仕事する、まあ、それもっと早くやっときゃよかったなって思うんですけれども、ような感じになってきてるので、まあ、ちょっと心いらで、ちょっとハードを整えておくのも良いのではないかということで、調子に乗って 4K ディスプレイ買いましたね。まあどっちもね、いい買い物だったなっていうふうに思います。はい。まあ、そして、これですね。応用情報技術者試験合格しました。 これまあ、あの何回か前のポッドキャストでね、あのさらっと報告しましたけれども、はい、あのありがたいことに合格させていただきました。いやーもうね、これだけでもね、もう2020年もう良かったなって感じですね。本当にね、長年ずっと受け続けて、受けるために落ちて落ちて落ちてみたいな感じでね、北大で受験したこともあったし、うちの大学で受験したこともあったし、なんかどっかの専門学校で受験したこともあったし、東京に来てからもね、池袋とかでなんかの試験会場でね、受験して、見たりとか、何回かね、受けて、来まして、まあね、いつも惜しいところで落ちてましたけれども、今回、やっと合格しましたね。いやー、まあ、ね、まあ、ただ上には上がいるんでね、まあ、この後、まあ、さらにね、一個上の、検定があるので、で、こっから先はね、専門分野に分かれていくので、まあ、ちょっとね、どれ受けようかみたいなところなんですけれども、まあ、少なくともね、春はちょっとちょっとお仕事の関係で、ちょっと無理なのでパスしますけども、受験、なので受けるとすると来年の秋なのかなって感じですけれども、まあ、セキスペか、デイビースペシャリストのどっちか受けようかなと思ってます。あ、でもね、デイビーの方はね、あれ受験できるの年に1回だけなんですよね。秋だったっけ春だったっけ、どっちかしか受けられないんですよ。セキスペはね、通年どっちでも受けられるんですけども、まあ、ただね、この辺も、まあ、ちょっと今年の事情もいろいろあったこともあって、試験のね、シラバスが変わったりとかもしてるんですよね。うん、なので、ちょっとまあ、どっち受けんのかなっていう感じですけれども、うん、まあ、どっちかは受けたいですね。応用情報を受かると、午前1の試験がパスっていうか、免除されるんですよね、2年間。だったかな、ちょっとまあ期限はあるんですけれども、ね、試験を、1個受けなくていいので、まあ、できればそれが使える間に試験は受けておきたいなというふうに思いますね。まあ、またちょっとまた来年に向けてそんな感じで目標を立てていこうかなというふうに思います。まあ、ひとまずね、今まで長年入社して以降の目標が一つ達成できたので、まあ、僕としてはもう今年ね、もうこれで満足ですって感じですね。そして12月最後、30日、昨日ですね、入籍発表させていただきました。ということで、まあ1年ざっとまあ、ポッドキャストのタイトルとかを使いながら振り返って、いきましたけれどもですね、皆さんいかがでしたでしょうかということで、まあちょっとまあね、ざっと振り返っていきましたけれども、まあ、1年通して、まあ、やっぱりね、ウイルス感染症の、コロナウイルス感染症の、影響を受けた部分が、まあ結構大きかったのかなということで、まあ、仕事もね、まさか家で仕事することになるとは全く思ってなかったですし、まあ、正直やる前はね、もうやってけんのかって思ってましたけども、まあいざ始まると意外と回せるんだなっていうのが分かったりとか、まあそういう新しい発見があったのは、まあいい収穫だったのかな、自分にとってもそうですし、その世間的にもね、まあ、ああまあできるじゃんっていうのが、まあ分かったのが、まあ良かったのかなっていう気はしますね。まあ、それをどう変えていくのかみたいなところは、まあもちろんね、その自分の仕事にも影響してくるところがあると思うので、まあ引き続きね、今後の動向は、まあなかなかね、ちょっと難しいですけどね、見ていかなきゃいけないなっていうところはあるんですけれども、まあ当面はまだしばらく続きそうだ、まあ続くっていう話は、まあ会社の方からも聞いてますし、まあ当分この体制を維持していくっていうことだったので、まあ引き続き、来年2021年もね、まあ、こんな感じで、まあ、続いていくんだろうと。で、多分以前みたいな働き方、なんかもう週5で会社行きますみたいな働き方に戻ることは、まあ、多分もうよほどのことがない限りは多分ないんじゃないかと思ってるので、まあ、週に1回だけ出社とかね、 なんかそういう感じになっていくのかなっていう気もするので、なんか今までとはまた違うフェーズに入ってきたのかなっていう、まあ良くも悪くもって感じですね。そんな1年だったような気がします。まあもともとね、でも2020年ってなんか運動会をやる予定だったので、まあそこに合わせてテレワークをやりましょうみたいな動きはね、なんか去年2019年ぐらいからありましたけれども、まあなんかね、くしくもなんかコロナのおかげでなんかあの準備してきたことがこういう形で実ったっていうのはね、ちょっとそれはね自分の仕事にも結構影響した部分大きくて、その自分自身の働き方もそうですし、やってるプロジェクトの中身にも結構影響したところがあったりとかもしたので、大変でしたね。まあそういう意味では大変でした。プライベートで影響したことですか、コロナで。まあだからちょっとそれ昨日ね発表した結婚の話にも関わってくるんですけども、まあ、当初予定していた僕の頭の中で描いていた2020年のこうスケジュールとは全く違うスケジュールに なってしまっていて、本当はやりたかったんだけどなっていうことも実はまだ今年できていなかった、まあ来年なのかいつなのかっていう感じで、まあちょっとまだふわっとしてるところもあったりするので、まあちょっとそこもねどうなるのかなっていうところはあるんですが、まあともかくまあ最低限まあ今年やるんだろうと決めていた入籍に関しては予定通り行えたことに関しては良かったのかなと、皆様のサポートいただきながら無事にそこまで行けたことに関しては本当に良かったのかなというふうに思います。またこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。まあそんなこんなでまあ基本そこにそこが軸になってしまったという意味では、まあちょっとね皆様にとりましても影響の大きかったところあるのかなとは思いますけれども、まあまだまだね油断ならぬ状況が続いていて、またね年明けもまたどうなるか分かんないし、来年またどうなるかも分かんない、その先もまだよく分かんないっていう状況がね相変わらず続いていて、もうなんだかなという感じでね、まあそれはもう若さんメンタルやられて心療内科行くわって感じなんですけども、まあね皆様の支え、まあそれから新たにね奥さんも迎えましたので、皆様と共に支え合いながらまた来たる2021年も、必死にしがみついて生きていこうかなと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。まあ、まず今年、まずはね、今年1年、大変、この番組を聞いているリスナーの皆様にもお世話になりました。まあ、今年ね、直接、お会いするっていう機会がね、なくて、ちょっとね、残念だなっていうところもありましたけれども、まあね、連休の時とかにね、ズームしたりとか、まあ、昨日もそうですけどね、YouTube の生放送したりとかっていうことで、皆様と、こう、触れ合える機会が、まあ、あったのは良かったのかなというふうに思います。また、来年もね、このような形で、まあ、番組、このポッドキャスト番組通して、だったりとかね、生放送だったり通してとか、で、まあ、皆様と、また一緒にね、こう、日常の雑談トークをですね、この番組通してお送りできればなというふうに思いますので、まあ、引き続き来年も聞いていただければなというふうに思います。まずは今年1年、大変お世話になりました。ありがとうございました。そして引き続き来年2021年も、カラーデイズ、そしてチーム若いチルコとともども、よろしくお願いいたします。ということで、今年最後のご挨拶とさせていただきたいというふうに思います。それでは、今年のポッドキャストの配信はこれにて終わらせていただこうかと思います。ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャスト、若でした。それでは皆様、次回までお元気で、さようなら、良いお年をお迎えください。
住んでる。いつで